今日はスペシャルゲストで、また僕の家に来てもらったんですけども、T 和田さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。なんかあんまり機会がなかったんで、実は初登場っていうね、他のねポッドキャストよく出てますもんね。
そうですね、なんかいろんな自分のポッドキャストがあるわけじゃないからなんかいろんなポッドキャストにゲストで出させてもらったみたいな感じで、はい、なんかいろんな人になんかリビルドで喋ってそうだけど喋ってない人
そうそうそうそうそういう感じですよね。え、今回はサンフランシスコにちょうど来てたのを X、ツイッターで見つけたんで、声かけて。あれ、月曜日火曜日でしたっけ？
火曜日、多分。
そうですよね。そこで、急に飲みに誘って、その場で出てもらうことになった感じです。今回は、マイクロソフトのカンファレンスですかね。
そうですね。マイクロソフトのビルドっていうカンファレンスがあって、まあ、なんか開発者向けのカンファレンス、ビッグテックのカンファレンスに、ビズ向けとデブ向けっていうか、なんかよくそういう色付けしたでっかいカンファレンスみたいのがあって、例えばなんだろうな、AWS サミットと AWS デブデイの関係みたいな感じで、
はいはい、
その AWS デブデイに相当するものが、マイクロソフトビルドってやつかなと思ってます。で、なんか、和田さんもぜひ一度来てみませんかみたいな感じで、なんかマイクロソフトの中にも知り合いが、まあ、いるにはいるので、今度サンフランシスコやるんで、来ませんかみたいなお誘いいただいて、じゃあ行ってみますみたいな感じで来たみたいな。
今週、先週、先々週か、Google の IO が南の方であって、来週は WWDC があるので、こう連続でね、6月、5月、6月、みんな被せていきますけどね。
すごいですよね。
で、今週はモスクワ2センターで、あれはスノーフレークか、もやってたんで、街中がテックブロばっかりになって
て。そうですよね。だからなんか本当、北の方っていうか、港の方でマイクロソフトやってて、で、街中の方でスノーフレークの、やっぱり参加者の人たちいてみたいな感じで、はい、で、なんか僕が、見てる企業の中でも、やっぱりデータエンジニアの、若者とかは、ほぼだから僕と同時期にサンフランシスコに来て、で、スノーフレークの方に行ったりとか、そんな感じですね。
なるほど。まあ僕もでもそんなにマイクロソフトの製品とか使ってないんで、細々したその個別の製品に興味があるかっていうとあれなんですけど、
うん、
まあ全体的な流れとか。そういう感じで話したらなと思うんですけど。
そうですよね。これ実は僕もそうで、僕もマイクロソフト製品っていう意味だと、サービスとか、やっぱりあまり使ってない、ね、お客さんとかは使ってるけど、みたいな感じで、僕も多分、宮川さんと育ちが一緒っていうか、どっちかっていうと、OSS とか、ランプとかそんな感じだから。
確かに。
で、逆に、マイクロソフトの方に声かけていただいたのも、なんかむしろそういう人に来てほしいみたいな感じだったんですよ。マイクロソフト職がすごく薄いとか、なんか闘争だけど、そういう人にもビルドに来てもらって、で、なんだろうな、フラットな目で、見てほしいとか、なんか、いろいろ見てほしいみたいな、そんな感じの、和田さんにこそ来てほしいですみたいな感じのことを、おっしゃって、で、来たので、僕も、だから、で、キーノートとかも含めて、もりもり参加してるんだけど、個別の、なんだろう、サービス名とかは、後から調べないとよくわかんないみたいな感じで、だけど、まあ、流れとしていろいろ調べながら見るみたいな、そんな感じですね。
なるほど。月曜日について、火曜日が、サティア・ネダラのキーノートですもんね、
うん。月曜朝にサンフランシスコ着いて、で、だから、なんだろう、時差ボケ対策っていうか、その、月曜朝が、なんだ、日本だともう深夜。で、気合でずっと起きて、一日で時差ボケをなんとかする作戦で、なんとかならなかったんだけど、
ならなかったんだけど、
で、行って、で、次の日の朝がナデラさんのキーノートで、で、だからもう、結果、時差ボケでうまく眠れないし、せっかくだから、いわゆる、なんだ、ビッグテックのキーノートって、そのオンラインで生で見たことは何度もあるけど、その現場で見たことって、初めてなので、いわゆるビッグテックのカンファレンスは、はい、だから、まあ、せっかくだから、なんだ、いい席で見ようと思って、で、全然眠れなかったから、結果、すごい早起きなんですよ。
はい、
で、だから、フォートメイソンってとこで今回ビルドやってたんですけど、なんか港の、旧陸軍の軍事施設みたいなところが、 今なんだろう、なんか倉庫みたいなところがカンファレンスのなんか、カンファレンスセンターみたいになってて、で、そこになんか朝早くもう歩いてって、で、並んだら、もう早すぎて列とかできてないんですよ。で、みんな列どこなんだみたいな感じで何人かテンションの高いあのおじさんだけうろうろしてるので、で、その辺でじゃあ勝手に列作ろうみたいな感じで
始まって、形成して。
で、だから、そう、あの、僕前から5人目。
お
うん、で、スウェーデンから来たおじさん3人組と、あとどこだっけな、デンマークかなって僕みたいなのが5人で、で、なんか勝手に列作ってやって、その後、あの、2ラインズ、あの、2列になれって感じになったから、あの、前から実質2番目になって、うん、で、あの、キーノート会場に、あの、入っていけるみたいな感じになって、まあもちろんキーノート会場って、まあ前の、なんだろうな、5列ぐらいはな、リザーブドの席で、まあ多分なんかいろいろそうなんだけど、はいはい、だから6列目に、あの、の真ん中に座るっていう、あの一度やってみたかったことが できたっていう。そうすると、こう、なんだ、肉眼で見えるところに、ナデラさんがいるみたいな、その、
推し活
目があったみたいな。
そのスウェーデンの人たちとかすごい、マイクロソフトとかってすごい昔からね、いる人とかいそうですよね。
うんうんうん。
コミュニティでとか。
そんな感じだと思う。
うん。
あの、キーノートだから、いわゆるビッグテックのキーノートみたいな感じで、その、ナレラさんが喋って、で、途中で、あの、各ディビジョンのヘッドの人みたいな人が出てきたり、ライブ説明みたいなことをやったりみたいな感じで、なんかハードウェアだったり、クラウドのインフラストラクチャーだったり、まあ、なんか、いろいろ新しい、あの、AI 系のサービスとか、そういうのも含めて、まあ、変わる変わる説明していくっていうやつだけど、まあ、あの、基本的には、ナデラさんが一本筋を通して、まあ今の時代の、例えばまあ今年のテーマってやっぱ結局エージェントなんだけど、うん、そのエージェントって言ってもいろいろそのインフラストラクチャーのところとかモデルのレイヤー、アプリケーションのレイヤーとかツールのところとか、あとセキュリティとガバナンスみたいな感じの、こうなんかレイヤーが重なってって、それぞれのレイヤーにおいてマイクロソフトは、例えばインフラストラクチャーだったら いわゆるデータセンターの話とか、なんかそういうところからだんだんレイヤー上げてって、で、それぞれ人が出てきて喋るみたいな感じになってて、で、僕は、あの、なんだ、生キーノート初めてだったんだけど、ナデラさん、結果最後まで喋り切ったし、なんかね、気づいたらキーノートの開始の時間が前倒しになってるんですよ。喋、やりたいこと多すぎて、30分前倒しになったらしくって、で、2時間半ぐらいかな。なんか、やってたっていう感じですね。
すごいですね。
うん。
なんか昔、Google I.O. のキーノートとかで3時間ぐらいやってたのはあった気がするけど、最近は結構、こう、圧縮して、1時間半とか1時間とかでっていうパターンが多いから、でも結局あれなんですよね、もう最近キーノートライブで見るんじゃなくて、なんか YouTube とかに上がってる30分まとめみたいなやつを見ることが多くて、うんうん、まあ今回もそれで見ちゃったんですけどね。
なのでその辺はやっぱり、あの、まあ良かったっていうか、なんだろうね、そのビッグテックのキーノートならではの現場の空気感みたいなやつとか、あとは、なんだろうな、その周りの人が何に反応するかとか。
ああ、確かにね。
そういうのは、やっぱり、なんだろうな、あれ、ライブの映像からはちょっとわかんないものがあったりしたので、その辺はすごい楽しめた感じですね。
そうですよね。
うん。
自分がどう思うかと、会場結構これ盛り上がってたのがありそうですからね。うんう
んうんうん、そのやつね、やっぱり、その、オープンクロー周りとか、周り、あのね、その近くの、あの、聴衆はかなり盛り上がって、
あ、そうですか。
うん。で、作者の、あの、ピーター・スタインバーガーが、あの、壇上に出てきて、で、あれ、ピーター・スタインバーガーが壇上にいるぞ、みたいな感じになって、で、何の話始まるのかなと思ったら、あの、オープンクロー、Windows で動くよ、みたいな感じの話を始めたりとかで、結構、その、あの、オープンクローとよく絡むというか、あの、個別のセッションもピーター・スタインバーガー持ってて、で、そっちも超満員だったんだけど、なんか、やっぱ人気ありますね。オープンクローはすごく。
ねえ。この間もなんか、オープンクローミートアップみたいなのがサンフランシスコであって、ものすごい人だったみたいで。
うん。
まあ、テックブロ率がすごいんだろうけど。
そう。
今回も多分、このカンファレンスの間、どっかでまた。
やってましたね。
GitHub かなんかでやったのかな、一昨日か。
うん。あれ、あっという間に満員になってて。そう。
オープンクローが Windows で動くっていうのは、まあ、あれか、その、ネイティブ対応って、でもあれですよね。これ関係あるか分かんないけど、コアユーティリズが出るっていうのをなんか、さらっと発表してて、
うん、
そういうのってやっぱコマンドラインツールがないと、エージェントって結構、ちゃんと働けないから、 それの対応がでかいのかなって勝手に思ったりしたんですけど。
そうですよね。だから、その、実行周りで言うと、その、キーノートの中で MXC っていう、あの、マイクロソフトエグゼキューションコンテナってやつと、あと、Core Utils for Windows って、あの、Core Utils、あの、Unix の、まあ、あの、私たちがよく使うコマンドが、ネイティブで Windows に移植されたっていうのが、あの、二つあって、で、まあ、どっちもだから、Windows、OS としての Windows の上で、あの、まあ、コーディングエージェントを動かしたりとか、そういうのをするときに、例えば、コーディングエージェントって、あの、クロードコードとかも含めて、あの、Core Utils、自分自身は Unix の上で動いてると思ってることが多いから、あの、基本、その Core Utils のコマンド群で動こうとして、あ、Windows だからこのコマンドはないみたいな感じでフォールバックしてみたいな感じになって、結構、その、なんだ、エージェントがスムーズに動かないところが、まあ、側面としては、あるらしいんですよね。そういうそのギャップ、その開発者のギャップ、心理的なギャップももちろんあるんだけど、でも、Unix と Windows、しょっちゅう行ったり来たりする人って、多分そんなにはいないと思うから、それよりは多分、エージェント自身の移植性みたいなものっていうのを上げるっていうのが、まあ一つは狙いなんだろうな。つまりあんまりいじらなくても、Windows 上、Windows ネイティブでも、まあ、汎用エージェント、いろいろ、混乱せずに動くよ、みたいなところを狙ってるのが、Core Utils for Windows の多分、狙いで。でも、事実問題としては、その、Open Chrome も含めて、今の時代、ホスト OS で、コーディングエージェントだけじゃなくて、汎用エージェント、エージェント群いろいろ動かすのって結構怖いじゃないですか。もうもはや何されるかわかんないし。
確かに。
うん。で、だから、サンドボックスに入れたいんですよね。で、サンドボックスに入れたいから、結果的にはだから、その Core Utils for Windows みたいなネイティブで動かすよっていうのは、一番ローカルの話で、もうちょっとちゃんとやりたくなると、コンテナに入れたり、あるいはサンダーボックスに入れたりみたいな感じでしたくなるので、もう一個の発表にあった MXC ってやつは、結局隔離環境、ライトウェイトな隔離環境で、なんか状況に応じて、コンテナに隔離したり、あるいはそのもっとライトウェイトなサンダーボックスっぽいもの、OS が提供してるサンダーボックスがあったら、そっち使ったりとかも含めて、なんだ、プロキシーっていうのかな。マイクロソフトエグゼキューションコンテナっていうんだけど、別に Windows じゃなきゃ動かないとか、そんな感じでもなくて、
はい、
割と、隔離環境をどう設定するかみたいな、設定して実行するかみたいな、プロダクトになってて、しかもオープンソースで、しかもラストで書かれててみたいな、そんな感じなのね、
うん。
なので、新しいコンテナっていうより、コンテナも含めた隔離環境をうまいことコンフィグレーションして、で、動かして、設定しやすくするみたいな側面が多分強いと思ってて、なんか、ドッカーの代わりとかそういう感じの、立ち位置ではないんですよね。で、なんでこいつが出てきたのっていうと、結果絡みとしては、オープンクローも、Core Utils があるから Windows 上でオープンクロー動かそうぜっていうと、そんな怖くてやってらんないっていう話になるから、どうやってオープンクローみたいな、仕組みを Windows でも、つまり、結果ローカルで動かしたいらしいんですね。
はい。
だから、この間の Google のやつは、確かコンテナ上で動かすみたいなやつだったけど、そうじゃなくて、もう各開発者ってより多分、マイクロソフトでやってるのは開発じゃなくて、なんか普通の一般の社員の人たちが、オープンクローをバックエンドにした、まあなんか常駐エージェントみたいなやつで、まあエクセルとか、ワードとか、シェアポイントとかなんかマイクロソフトのなんかオフィスっぽいあれこれを、エージェントから動かしたいとか、なんかそういう狙いがあって、
うん、
で、だからそのオープンクローをバックエンドにして、で、マイクロソフトのなんか様々な既存の資産に、アクセスして、エージェントっぽく、なんかコーディングじゃなくて、 いわゆる日々の仕事みたいなやつをうまいことやりたいよみたいな感じでプロダクトとして出してきたのが MS スカウトってやつで、だからあれ後ろはなんかオープンクローと、でオープンクローがから使うあの、なんて言ったっけ、ワーク IQ って言ったかな、なんとら IQ、ウェブ IQ とかなんとか IQ みたいな、あの、サーチ系のサービスとかをいろいろマイクロソフトなんか確か出してたんだけど、その中にワーク IQ っていうのがあって、で、ワーク IQ っていうのは、メールとか、Teams とか、SharePoint とか、なんか、いわゆる、のエンタープライズ企業が中で使ってるいろいろな、既存者、様々なやり取りとか、不定型ドキュメントとか、定型ドキュメントとか、そういうのも含めたものに、まあ、アクセスして、サーチしたりなんなりっていう、まあ、あの、やりたいよって話で、それを動かせるようにしたいけど、あの、ローカルの Windows で、オープンクローを動かすのは怖すぎるから、薄いサンドボックスの、オープンクローから使うのかな？オープンクローからせめて使うサブエージェントとかは、薄いコンテナで、コンテナも含めた隔離環境で動かしたいっていうのがあるので、
オープンクロー本体もそうだけど、そこからのエージェントもってことですね。
そうそうそうそう。
あの、権限を分離する
っていうか。そうそうそう。なので、やりたいのって結局、あの、いわゆるエンタープライズ企業ってやつで、やりたいのってもうガバナンスとかセキュリティとか、ああいうやつで、あの、結果、その、ナデラさんも言ってたけど、まあ、なんか一人一人の社員のなんか創造性みたいなやつとか、あるいはまあ良い意味での怠惰さとか、そういうものをなんか喚起して、なんかみんながツールとかエージェントを作れるようにな ってほしい。もっとその企業の暗黙知みたいなやつをもっと仕事に生かして、で、あの、形式地化したり仕組み化したりして、で、あの、社内になんか、あの、いろんな人の作ったエージェントをパブリッシュしていくみたいな、そんなのも含めてやっていきたいけど、それって完全に今の、なんだ、シャドウ IT とかシャドウ AI とかと完全に隣り合わせだから、
はい、
その、いろんな人たちのクリエイティビティ、その、ディベロッパーじゃない、もうみんなのクリエイティビティを、その、喚起したいっていうのと、カオスにはしたくないっていうところのバランスを高いレベルで取らなきゃいけなくって、で、マイクロソフトはその観点で言うと、すごいいいポジションを取ってて、あの、認証周りとか完全に、あの、握ってるんです。エントラってあの、Azure の AD から、あの、含めて、その、なんか、エンタープライズ企業といろいろ仕事をすると、基本やりとり Teams でやってるし、マイクロソフトアカウントがあって、みたいな感じになって、なんか認証とか認可とか、あとなんだ、デバイス管理、アプリ管理とか、そういうのも含めて、なんか、いろんなものを握って、てるんですよね。で、その辺の強みが、あの、回り回って、マイクロソフトの強みなんだなっていうのを、こう、いろいろ、キーノートだけじゃなくて、ビルドをうろうろしながら見てて、思うのは、やっぱなんかこの辺の、いわゆる普通の、あの、オフィスで働く人たちが使うツールとかサービスとかを基本抑えてる。ということはもうデータもいっぱいあるし、既存者もいっぱいあるし、みたいなところは、まあ強いなぁと思って、結局、オープンクローから動かすエージェントとかも、あの、社員と同じになるんです。あの、なんかね、エージェントが動き出したり、あるいはなんかエージェント登録したりすると、その社員の下に、配下の部下の社員みたいな形で、はい、あの、エージェントがぶら下がって、で、なんか、あの、エントラの、つまり、あの、ID を持って、で、だから、あの、エージェントを動かすときに怖いのは、その人の社員の権限で動かすと、ファイルのリードライトができたりとか、あとはウェブの、あの、リクエストレスポンスでどっちもできたりみたいな感じで、そうすると、そのメールにアクセスできて、で、ファイルのリードライトとウェブのリードライトができると、結果はもう完全に脆弱性にもう繋がってしまうので、あの、勝手に動くエージェントのパーミッション自体は抑えたい。っていうことは、その人間のあのパーミッション管理と AI のパーミッション管理みたいなやつは、だから人間と AI をその ID としては別のものにすることで、あの、勝手に動いても、で、爆発しても爆発半径を抑えられるみたいな感じ。
まあそうね、ブラストレディウスを。うん、セバンムエブルっていうね。
そう。みたいな設計になってるので、なんか、あの、キーノートだと新しいデバイスとか、新しいチップとか、いろいろ出てきたりして、未来をいろいろ語ったり、新しいなんか PC も出てきたみたいな感じなんだけど、なんか、回り回って地味で強いのは、 そういう認証基盤とエージェントの登録とか配布とかの仕組みとか実行の仕組みとかを後ろで統合してんですよね。したっていうアナウンスがあって。で、そうすると、あ、結果、強いな、めちゃくちゃ地味だけど、強いのはそういう、なんだろうね、配管工事みたいなものをやってるっていうのは、
うん、
これは強みだわなと思って見てたって感じですね。
なるほどね。まあ僕なんかでも、勤めてる会社がマイクロソフトのサービスとかほぼ使ってなくて、大体 Google ワークスペースと Slack とみたいな感じだから、なんか世界としては違うんだろうけど、まあそういうエンタープライズのところがいっぱいあるっていうのは、まあ感覚としてはわかるんでね。ありますよね。
いや、わかる。本当にそうで。僕もだから、普段見てる企業は結構カラーが違って、もう、スラック使ってる企業と Teams 使ってる企業で、やっぱり、まあ、なんていうかな、使ってる道具も違うし、コミュニケーションスタイルも違うし、みたいな感じにはなりますよね。
うん、でも、エージェントとか作るときのアカウント管理とか、クレデンシャルの管理とか、本当に悩ましいところで、スラックボット1個作るのにも、まあ、ボットは作れるんだけど、そうすると、このユーザーに API キーを渡すにはどこで設定したらいいんだろうとか、結構悩むんで、まあ、その辺のワンストップソリューションが提供されれば、それは嬉しい。
そうですよね。
気はするけど、でも一方でなんかそうやって、多分 NVIDIA も同じようなことで、オープンクローを素で動かすと危ないんで、ニモクローっていうのを作って、アクセスできる権限を YAML で管理できますとか、いや、そういうのってでも、そうやってエージェントのできる能力を削ぎ落としていったらやりたいことできなくなるんじゃないかなっていう危険、考えがある、僕の中ではあって、それはどうなんですかね。
いや、それは本当に裏表だと思うなと思ってて。で、だから結果、なんだろうね、クリエイティビティみたいなやつは削いでるんですよね、
ですね、
明らかに、
うん。
で、マイクロソフトが主戦場としているエンタープライズなところだと、それこそがまさにやりたいことで、なんかガバナンスってやつは結局のところ、管理と制限だから、管理と制限による、なんか構造、秩序を保つみたいなところが、ちゃんとできますよ、みたいな。だから、やっぱ売り方が違うんだなっていうか、だから強みが、違うんだなっていうのは思いましたね。
わかります。でもなんか社内の AI 使おうぜトークみたいなやつも僕もなんか結構使ってる方だから話したりするんですけど、うん、僕のスタンスとしてはあんまりこう AI のツールとかに制限かけないで自分ができることは全部やらした方がいいっていう、まあそういう、まあ、もしパフォーマンスを最大限に発揮したければそっちの方がいいよっていう話をしてるんですけどね。
うん、
でもとはいえ一方でなんか昨日一昨日ぐらいにあったのは同僚にレビュー依頼したら帰ってきたんで、まあとりあえずクロードにレビュー読ませてどうか判断しようかなと思ったら勝手にレビューにレスポンスしだして GH コマンド使って、
うん、
いやそれは返信していいとは言ってないからみたいな感じで止めて全部手で消してたりしましたからね。
わかるわかる。
そういうことってまあ本当難しいんですけどね。
いや、だから10側で倒すっていうのは、僕自身もどっちかというとそっちの側だから、で、自分で後でなんとかできると思ってるからそうするみたいな感じで。
ですよね。
多分なんか、ビルド見てても、マイクロソフト系のその辺の技術の、導入してる企業とかは、どっちかっていうと、前向きになるために、そういうガバナンスみたいのを必要としてるっていうか、こう、悪いことにはならないから、いじっていいよっていう、多分そっちの方向の動機づけの方が、
まあね、
なんか一般社員の人とかももっといろいろできるようになる、上質に迷惑かけませんよみたいな多分そんな感じと裏表なんだろうなっていうのは思ってます。
うん、これマイクロソフトスカウトっていうのはまあじゃあ裏はオープンクローなんだけど、そこにマイクロソフト360とかそういうのにアクセスできる、
うん、
レイヤーがついてるみたいな感じ。
そうそうそうそう。だからオープンクローで、でオープンクローのサブエージェントとしていろいろ動く中に、なんかマイクロソフトの社内の資産、いろんなまあ多分チームスでいろいろやり取りしたやつとか、シェアポイントなんかやり取りしたやつとかを検索してきて、でうまく日々の業務をエージェンティックに回すみたいな、そういう安全に怖い、オープンクローを動かしてうまく社員のオフィスワークの生産性を上げていこうみたいな、そんな感じだと思います。
僕はでももっと、どうだろうな、僕はスラックと Google ドライブを連携させるのですら結構めんどくさいと思っちゃうんで、うん、まあそうやって用意されてるのは嬉しいなと思いますね。うん、なんか、 Google、なんだっけ、GWS とかいう、Google ワークスペースにアクセスする CLI ツールがあるじゃないですか。なんか、Google がアンオフィシャルに。
この間っていうか、最近で出たやつ。
出た、そうそうそう。
で、オフィシャルだと思ったら、オフィシャルまではいかないけどぐらい。
そう、レポジトリは Google 配下にあるんだけど、ReadMe にはアンオフィシャルでって。
そう、読んだ。
書いてあって、入れようとしたらなんか権限がなくて入んなくて、で、IT に聞いたら、今作業中ですみたいな感じのことが返ってきたんで、まあそういうのってなんかね、統合されてないツールを使うと、ハマったりするし。
自分で頑張んなきゃいけないから。
そう。スラックの検索もクロードコードから使おうと思うと、なんか一筋縄ではいかないんで、結局自分で検索して、結果をコピーしてクロードコードに貼るみたいな、なんか不毛な作業を結構やったりしますもんね。うんうん、そう。実際どうなんですかね、その、ジェミニとかも、ジェミニスパークとか、エージェント、24時間動いてくれるエージェントみたいなのあるけど、個人的に、そういうの使ってます？使ってみたいと思います？
オープンクローを動かしてみたりとか、今は動かしてないんだけど、とにかくまあなんかいろいろ味見してみようみたいな感じでやって、でまあなんか24時間動いてなくてもいいなみたいな感じになったので、閉じちゃったりとかしてんだけど、だからその辺はどこまで、どんな人がどこまで使えるかっていうのはまたいろいろ別だと思うんだけど、その、能動的に、えいやっと動かすものなのか、それとも基本的に立ち上がってて、で、気軽になんか、ほいほい聞いたりなんなりできるものなのかっていうのはやっぱり結構違うと思うから、
うん、
で、それをあまり後腐されなく、いろんな、例えば企業の中とかでもできるよとかやってほしいみたいなメッセージングっていうのは、まあ、悪くないとは思いましたね。
そうですね。僕も、後者で、なんか、エージェントをずっと動かしてるっていうよりは、立ち上がってるけど、こっちからなんか依頼しないと何もしないっていう状態になってて、まあ、クロードコードとか、リモートアクセスとかを一応できるようにして、なんか必要な時に聞くみたいな、そういうふ
う
にしてますけどね。あと一応最近、まあ個人で、会社でやってないんだけど、個人でやってるのはなんか朝8時ぐらいに自分のスケジュールとタスクとかを勝手にコーデックスで調べて、メッセージを送ってくるみたいな。今日はこれしてくださいみたいな。まあそういうのは、まあ、個人的には、便利だな
と思うし。いいですよね、すごくね。で、それも、やっぱり、なんだっけな、多分 GitHub の人の発表の中にその辺があって、だから、まあ、GitHub は Microsoft だから、
そうですよね。
うん、だから、MS のビルドの中に GitHub のその中の人の登壇っていうのも結構あって、で、GitHub が今回、ビルドで、ちょっと前にプレビューみたいに出てたんだけど、ビルドに合わせてきたのは GitHub Copilot App ってやつで、まあ、結局アプリ化なんですよね。だからコーデックスとか、クロードコードと一緒で、コマンドラインから使うだけじゃなくて、統合されたアプリとして GitHub のコパイロット、エージェントたちを使いますよみたいなやつなんだけど、それの、なんか普通にサンプルとしてやるのが、まあ、毎朝、基本的には、その日やるべきイシューとかプルリクエストとかちゃんとサマライズして、で、朝のなんかブートアップみたいなのやろうみたいなのから始まってて、で、その辺の、なんだろうね、エージェンティックワークフローみたいな、朝出勤したら、これ動かして、こう、こんなサマリーが出てきて、で、イシューとかプルリクエストがプライオリタイズされて、で、なんかやっていくみたいな、ワークスタイルっていうのがデモで発表されてて、ああ、やっぱりみんなこれやってるのは、僕もやっぱりその日やることとか優先度付けとか割と任せてるから、その辺はいいですよね。すご
いいですね。この GitHub のまあコパイロットって同じ名前がいろんなサービスに使われがちだから、
そうなんだよ、ね、
ちょっとわかりづらいんですけど、 GitHub コパイロットってもともとすごい大元は、まあ、VS コードの中から使えるっていうのと、
うん、
あとプルリクエストとかでコパイロットをメンションするとなんかレビューしてくれるみたいな、そういうもんだったと思うんですけど、まあ、CLI が出てきて、
うん、
で、今回はその CLI で使われる代わりに、デスクトップアプリでチャットできてみたいな感じですかね。
そうですね。だから、基本的には GitHub と統合されていて、GitHub と GitHub Copilot とみたいな感じになってて、で、OpenAI の Codex のアプリとかと、やっぱり設計者は多分似ていて、クライアント、CLI とかで、マルチエージェントで開発できるようになってきて、GitHub Copilot もそっちに行ってたんだけど、なんかたくさん、なんかワークツリー作って並列で動かしたりとか、なんかたくさんの、 イシューとかプルリクエストとか扱ったりとかすると、ターミナルだと情報が溢れすぎてうまく扱えないとか扱いにくいとか体験が悪いとか、そういうのはやっぱりちょいちょい出てきて、で、もう基本的にエージェントが、マルチエージェントが裏でモリモリ並列で動いてるときに情報過多にならずに、人間の認知負荷をほどほどに抑えつつ、エージェンティックな仕事できるようにみたいな体験作るには、結局アプリ、デスクトップアプリみたいな感じでやるしかないねっていうより、多分コデックスがそれやって結構体験が良かったので、で、後を追っていったっていうか、まあ多分同時期にいろいろやってるんでしょうけど、
うん、
っていうところあるんだろうなと思ってて、だから GitHub Copilot もそのなんていうか、あれだな、 VS コードの保管じゃなくて、もうエージェンティックにクロードコードみたいな感じの使い方をすると、裏でやっぱりなんか並列でタスク作ってバーッとやったりみたいな感じになって、で、いっぱい生えて、で、よくわからんみたいな感じになるので、その辺を、ちゃんと、流量制御するっていうのが、アプリの仕事として、出てきたっていうので、結局、流量制御、人間が見る情報とその流れの速さを体験として制御するっていうのは、この辺のツールにおいてすごい大事なところで、で、自前でゴスティとか使ってやる場合は自分で頑張んなきゃいけないけど、
うん、
自分で頑張ると頑張れる人とそうじゃない人分かれるし、あと流派が分かれ、いろんな人のその情報制御のスタイルっていうのが分かれちゃうから、
うん、
まあなんかじゃなくてみんなこれでやってくださいみたいな感じで抑えるっていうのは、まあトレンド、こういう方向づけなんだろうなとは思ってて、で、クロードコードも結局デスクトップアップから使う派の人も出てきたしみたいなので、その辺のマルチエージェントで並列でゴリゴリ動かす余計の仕事っていうのはアプリでやるっていう時代に入っていくのかもしれないなとは思いました。
うん、まあでも興味深いのは、そのもともと VS コードの1ペインだったわけだし、あとはカーサーとかも基本 IDE メインで、
うん、
で、そこにこう、ちょこっとエージェント、チャットウィンドウがあって、これやってって言ったら、コードが見てる間に変わっていくみたいな、一応 IDE メインだったじゃないですか、うんうん、エディターメインで。だけどもう今の新しい、まあコーデックスからだと思うんですけど、もう、チャットウィンドウとスレッドがサイドバーにあって、で、コードのディフは見なくてもいいでしょ、みたいな。
そうですよね。
そういう感じになってます
よね。うん、変わった。その辺はだいぶ変わったなとは思います。
うん、僕も最近この CMAX っていう。
うん、ああ、CMAX ね、うん。
ゴースティが多分中に入ってるんですけど、これで左のにバーティカルサイドバーで出てきて、これ全部クロノコードを一個ずつ動かしてみたいな、やってますね。今まではそのターミナルの中に TMAX で動かしてて、
うんうんうん、
いいんですけど、僕すぐそのエージェントをコントロール Z でサスペンドして作業しちゃって、で、戻すことなく、続けてまたクロード立ち上げちゃうんで、うんうん、なんかサスペンドされてるクロードがなんか10個ぐらいあるみたいな、
うんうん、
なんかそういう感じだったから、うんうん、これにしてからは結構そういうことがなくなって、今んとこ便利に使ってますかね。
そうですよね、わかります。
ゴースティーにするとなんかでもね、ターミナルの色とかフォントのサイズがターミナルアップと微妙に違って、
違いますね、
うん、設定を頑張って直してもちょっと違うんですよね、だからそれが気になっちゃって、ね、いまいちまだ満足できてないんですけど。
ああ、もうなんか、その辺、無設定主義に近づいていくものなんかな。もうね、ゴスティとかは、あんまり設定、
そうですね。
いじらずに、そういうものだと思って頑張るみたいな。なんだっけ、高林さんだっけ、なんか、
デフォルト中。
いやいや、もう、そういう年になったんだな、みたいな。そんな。
わかります。うん、できればデフォルトにしたいんだけど、で、ここだけ変えたいみたいな。
うん、わかる。
そういう感じでやってますね。はい。コパイロットといえば、あれですかね、今週から API のトークン課金の方法が変わって、まあ今まではその、クロード、アンソロピックとかオープン AI みたいに月いくらでだったと思うんですけど、またあれですね、パーソナルに関してはですね、
うんうんうん、
多分エンタープライズに関しては元からトークン課金だと思うんで、あんまり変化ないと思うんですけど、パーソナルもそうなっちゃったんで、結構個人ユーザーが非常に苦しいというか、
悲鳴を上げてる感じですね。
ですよね、
うん、で、予告があったけどやっぱり来ると
やるんだっていう、
びっくりするみたいな。6月1日からリクエストベースじゃなくてトークンベースのプライシングになるよってなって、で、あ、じゃあまあ いよいよそういう時は来たかみたいな感じだけど、いざ使ってみると、一日でここまで減るのかみたいな、そんな感じになるから、
ね、
やっぱり、なんだろうな、反応が大きいっていうか、特に、ジャブジャブ使ってた、人からの、その、すごい反応が大きいっていう感じですね。
そう、僕もでも、去年の4月、5月ぐらいにクラウドコード使い始めた時、本当に使い始めた時は、ちょっとまだコミットできるか分かんないんで、200ドルとか払うんじゃなくて、API、クレジット方式で使ってみたんですよ。最初の1日2日、したらもう2日ぐらいで全部10ドルぐらいなくなっちゃって、あ、これダメだなと思って、しゃあない、マックスプラン200ドル買おうかって言ってたら、うん、プロプラン20ドルでも使えますみたいになったから、あ、これはと思って20ドルにして、それからはもうずっとそれで使ってて、
うん、
まあ、僕もなんかこれ言うとすぐ驚かれるんだけど、あんまりオーパスとかをジャブジャブ使うような重い作業をあんまり AI にさせてないんで、個人に関しては。だからいつもソネットでやってて、20ドルでもほとんどレートリミットに引っかかることはなく、たまにね、重い作業すると引っかかるんで、じゃあコーデックスにやらせようみたいな感じでなるし、コーデックス GPT のモデルの方がやっぱりソネットに比べたら全然性能がいいから、この作業重いなみたいな時だけコーデックスにしてみたいな感じで、ちょっとケチケチな感じですけど、20ドルで全然使えてますね、僕は。
なるほどな。例えばコーディングとかはソネットで全然いけるけど、なんか割とその設計の、がっつりした設計の相談みたいなやつだとオーパスが欲しくなってとか、そういうのはあるはあるなと思って、僕も最初トークン使ってて、で、そうするとなんか成功しようがしまいが結局お金が取られるみたいな感じで、
それなんですよね。
それなんかリファクタリング、じゃあ初期のクロートコードでやろうぜみたいな感じで、でぐちゃぐちゃになって、で終わってそのブランチ破棄して1.5 ドルかかりましたみたいな感じになると、ひたすら寄り道して俺の金を燃やしやがってみたいな感じになる。なる、成果があってもなくても金が燃えるみたいな感じになると、これは心理的に良くないなと思って、
サンクコストが発生しちゃうんですよね。
そうそうそうそう、
お金使って書いたからちょっとこれ捨てるのもったいないなってなっちゃう。
うん、あとは、なんか、そうすると、どれだけ、お金を消費せずに一発で良い答えを得られる、究極のプロンプトを探したいとか、究極のハーネスを探したいみたいな感じになって、
なっていく。
で、それはあまりエージェンティックな考え方じゃないと思ってた。生産的じゃないと思って、そうじゃなくて、やってみてダメだったら、なんか、軽い気持ちで破棄して、もう一回、新規にリトライできる。で、何回もリトライできる中から良いものが生まれるみたいのが、まあ、エージェンティックな考え方かなと思ってて、それはいいなと思ってたんだけど、最近、めっちゃトークン量が高くなってきて、その世界に逆戻した。だから、めちゃくちゃトークンが高いから、なるべくワンショットで、ワンショットで一回で試行錯誤特になしに、うまく、うまいこと仕事をしたい。で、何回も試行錯誤するとトークンがめちゃくちゃ燃えるから、高いけど、一筆書きでうまくいくためのプロンプティングとかハーネスとかコンテクストエンジニアリングをやりたいぞっていう感じの機運にいろんな企業になってきてて、
ああ、
もう一周回って、まだやっぱりそのサンクコストの時代だというのは思いません。
そうなんですよね。もう、社内の人とかにも、エージェントがあるから、あんまりこう、サンクコストとか気にせずに、いくつかやりたいオプションがあったら全部やらせて、上がってきた PR 見てどれがいいか決めればいいじゃんぐらいの感じで言ってたんですけど、そうやって一回一回回すのにお金がかかって、それがリーダーボードとかで可視化されて、お前エージェントいっぱい使ってるな、みたいな、なっちゃったら結構辛くなってきますよね、
うん。
うちの会社は今のところまだそういうことになってなくて、まだまだもっとみんな使えみたいなフェーズだから、いいんですけど、今週先週とか見た感じだと Amazon とか Uber とかは、
うん、
もう社員が使いすぎてるから、もうアンソロピックのモデル高すぎるからやめますとか、エンジニア一人当たりの月々が1500ドルまでとか、うん、っていう話も出てますもんね。
あ、もうそういうフェーズに入り始めてみたいな。 Amazon のやつはなんか基本的にはインセンティブ設計の誤り
で。誤りですね。トークンマクシングって言って、うん、みんな使えっていう言い出した結果、誰が一番使ってるかっていうリーダーボードを作っちゃって、うん、そしたらじゃあみんな無駄なことで燃やそうぜみたいな感じで そういうツールが出てきて、本当に全然作業してないんだけど、トークンだけはすごい使ってるように見えるっていう。
そうそうそうそう。
まあ、それはもうメトリックスが完全に間違ってるんで。
そう、あれはメトリックス設計の誤りで。で、なんか優秀な社員はトークンをたくさん使うものだとか、その逆でトークンをたくさん使っているということは優秀な社員であるみたいな感じになってくると、じゃあトークン燃やそうぜみたいな感じになって、
ね、ハ
ックが横行するから。だからこれは、なんていうか、インセンティブ設計の誤りだし、その、トークン消費量で、をメトリックスにするっていうのは、その、例えば昔だと、コードを書いた行数をメトリックスにするみたいなのと一緒で、基本なんか出力量とかアクティビティの数とか、そういうのをメトリックスにしてると、基本的にそれって、もうやっぱりそれを最大化するように、もうグッドハートの法則ってですね、人間ハックするもんなので、それは、それやったらダメでしょみたいな感じのことはあって、なんか、でも、ビッグテックとかもそうだけど、回って、まずそういう、悪しきインセンティブ設計かもしれないけど、トークンたくさん使った人を評価するよってすることによって、いろんな人が AI をもっとじゃあ評価上がるなら AI ガンガン使ってみようというので、体験を後押しする。だからもう分かってて必要枠としてやってるんだよみたいなのを経営層の人とか言ってることあって、それは分かるは分かるんだよねって感じですよ。
うん。うん、何もないよりはとりあえず見えた方がよくて、間違ってるかもしれないけど、一応プロクシーメトリックとして誰が使ってるかだけは可視化しとこうっていう。
うん。
言った結果でもみんな1位になろうぜってなっちゃった。
そうそうそうそう。だから、なんか人間のもうなんか勝負みたいなものが見えてくる。
そうなんですよね。うちもリーダーボードが最初の頃あったんだけど、最近更新されてなくて、多分こういうニュースとかを見て、あんまりリーダーボードない方がいいなみたいな感じ。なったっぽいですけど、
うんうんうん、
逆にでもリーダーボードなくてもいいんだけど、自分がいくら使ってるかは知りたいなっていう思いはあるんですけど、
うん
うん、AWS のベッドロックだと見えないのかな、
うん
うん、とかありますね。いやでも GitHub のコパイロットって、これモデルは何を使うんですか？ GPT とか？
あ、だから選べるようになってて、でだから GPT もそうだし、クロードも選べるし。
マイクロソフトもなんかモデル出してましたよね、コーディング用の、うん。
マイクロソフトのコーディングのモデルとかも、だからマイクロソフトのその AI のディビジョンが、汎用のモデルとか、コーディングのモデルとか、音声モデルとかいろいろ出してて、で、コーディングのモデルも、出して発表してて、で、どのくらい、まあ、ソネットぐらいみたいなことを言ってたので、でも、安いんですよね、多分ね。まだこれから多分いろいろ発表とかになると思うけど、で、その辺も多分今後、その AI、エージェント、エージェンティックコーディングとかする上だと、戦場には多分なってくると思ってて、なんかほどほどの能力で安い。で、十分妥当みたいなところもきっと、なんだろうな、トークンマキシングしすぎて高くなりすぎた結果、なんか、ほどほど、だからソネットぐらいで、でも結構安くって回し続けてもあんまり心理的負担がないし、もともとちゃんとプランニングできてんなら別にそんくらいでいいみたいなところはきっと出てくるだろうなと思います。
そうですね。だから、プロンプトをものすごい頑張って書いてワンショット一発で完走させるとかじゃなくて、この間スーパーパワーズの作者のジェシーも出てくれたけど、ちゃんとプランニングさせて、レビュー回して、まあ本当にそのウォーターフォールみたいなやり方なんだけど、めちゃくちゃ早いみたいな。まあ、そういうやり方になんか回帰していく可能性もあるなっていう。
うんうんうん、
手戻りをいかに少なくするか。エージェントなんだけど、とはいえ、手戻りは少ない方がいいし、無駄にトークン燃やさない方がいいしっていう、
うんうんうん、
そういう感じがしますかね。で、そういうやり方をしてれば、コーディングとか、細かいところにオーパスみたいなお金かかるモデルを使う必要はなくて、最初のところでオーパスとかでしっかりプランニングして、スペックとか作れば、あとコーディング回してテストを回して、修正するとかは、まあ、安いモデルでもいいみたいなね。
うん。それは、まあ、普通にできるなと思ってて、だから、なんだ、SDD みたいな、がっつりしたところまでいかなくていいから、その、最初にまず、プランモードに入って、で、ちょっと僕とおしゃべりしようみたいな感じで、で、オーパスと、いろいろ仕様について議論して、で、合意したら、その、プランモード抜けて、ソネットにして、で、あとは、よし、じゃあ、ソネットで並列で作っていこうみたいな感じで、で、ソネットで十分、もう最初にもう作るもの決めたから完走できる。で、ウォーターフォールっぽいけど、でも、実はそれ全体のセッションとしては20分ぐらいしかかかってないみたいな、そんな感じですよね。
うん。やっぱりもちゃんとドキュメントとか、まあ、あとテストとかが、まあ、T 和田さん、うん、はあれだと思うけど、その、 やっぱテストとかちゃんとしてないとダメだなっていうのをこの間すごい実感して、テストあるんですよ。なんだけど、なんかクロードコードにやらせたらものすごいハマってて、20分ぐらい経ってもこんなのすぐでしょみたいなのができてなかったんですよね。うんうんうん、なんでかって思ったら、新しく作った Linux の環境、サンドボックス環境なんですけど、なんか CMake のオプションが間違ってて、うん、なんかできるビルドのその挙動がちょっと普段のプロダクション環境、CI 環境と違うビルドだったんですよ。そのせいでテストが何回走らせても絶対こけちゃうようになっちゃってて、もうエージェントがこのテストおかしいですねみたいな感じで GitHub の CI チェックしています。動いてます。じゃあこのビルドがおかしいのかもしれないですねとか言って、なんか20分ぐらいずーっと悩んでて、うんうんうんうん、で同僚になんか変なエラー出るんだけどって言ったら、その C メイクがおかしいってことに、まあちょっとすごい時間かかって気づいたんですよ、ね、うんうんうん。だからやっぱり、もう当たり前のことなんだけど、テストとかちゃんとしてないと、もうエージェントの能力が全く発揮できないっていうのがすごいよくわかりました。
いや、だからそれは本当にそうだなと思ってて。まあでも、なんか、去年、エージェティングコーディングが、だから去年の3、4月ぐらいに出てきて、もう1年ぐらい経ってみたいな感じだけど、もう、去年1年が一番、その、自動テスト、テスト駆動開発とは言わないまでも自動テストを書くっていうアクティビティが普及して、なんでかっていうと、コーディングエージェントにちゃんと仕事をさせるにはテストコードがあった方がいいっていうのが、あ、まあ、アンソロピックも言ってたし、みんなもなんか実感して、なんかテストがないと、基本もう、すごい行ったり来たりして大変なことになるし、ロングランニングができないっていうのは、もう、目撃したと思うので、で、かつ、自動テスト書くのって、まあ、できる人は、やってる人はやるけど、そうじゃない人にとっては学習コストとか実装コストとかかかるので、なんかやらなきゃいけないとは分かってるけど、一からじゃあ勉強してテストコードの書き方とテスティングフレームワークの使い方とか勉強してやるのは大変みたいなところに、その辺のコストをコーディングエージェントがほぼゼロにしてくれたので、よろしくテスト書いてっていうと、ちゃんとテストコード書いてくれて、そこから人間の方が学んで、で、もうちょっとテストコードある生活とはどういうものかっていうのを体験できるし、エージェントはテストコードがあると、もうちょっとまともに動くみたいな感じになってきたので、これはやっぱり、世の中変わったなと思って、僕、テスト駆動開発のことを日本で紹介して、ね、芸歴20年ぐらいになるんだけど、僕の20年間の啓蒙活動より、去年1年のコーディングエージェントの方が、はるかに自動テストを世の中に普及させたので、もう歯ぎしりするしかないと思ったけど、いや、すごい。でもね、結果すごいいいんですよ。いや、ようやくみんなテストのある生活を分かってくれたな、みたいな感じです。
いや、すごいです。でもなんかクロールコード初期の頃にはなんかプロンプトに長々書くより T ワードさんみたいにやってったらいいっていうのがありましたよね。
そうそうそう。その辺はなんかコンテクストエンジニアリングの一種で、なんかテスト駆動開発やってっていうと、そのテスト駆動開発は実はやらないんですね、コーディングエージェントって。テスト駆動開発やってっていうと、テストコード先にいっぱい書くとか、なんか自動テストがあればいいんですね。で、自動テストを動かしながら開発しますみたいな感じになっちゃって、その、なんだろうな。やりたいプログラミングスタイルにはならないみたいなのがあって、なんでテスト駆動開発って言っても、コーディングエージェントはテスト駆動開発やらないんだろうかっていうと、世の中のテスト駆動開発って、やっぱり誤解が多くって、テスト駆動開発って言っても、なんか自動テストコード書いていることをテスト駆動開発っていう人もいるし、で、テストファースト、だからテストコードを先にたくさん書くっていうのをテスト駆動開発って呼んでる人もいるし、みたいな感じで、テストコードちょっと書いて、実装ちょっとやってリファクターしてみたいなやつを、こう、レッド、グリーン、リファクターみたいなのを繰り返すみたいなものが、狭い意味でのテスト駆動開発なんだけど、それってあんまり理解してる人がいないので、で、そのあんまり理解してる人がいないという膨大なインプット、アウトプットを、大規模言語モデルが学習してるので、大規模言語モデルにテスト駆動開発やってねっていうと、いろんな人が誤解した、なんとなくテストやってますみたいなやつが現れるっていうので、で、だから去年の夏ぐらいは、だから、なんかカーゴカルトみたいな状態。人名をつけると、コンテクストが狭くなるらしいよって。まあ、実際それはそうで、だから T 和田さんの TDD やってくださいっていうと、私の TDD に関するアウトプットにコンテクストが絞られるので、そうするとなんかすごいストリクトなレッド、グリーン、リファクターみたいな感じになるし、ケント・ベックの名前つけてもそうだし、みたいな感じで、
うん。そうですよね。
でもなんか、クロード MD に人名書くの気持ち悪いみたいな感じになるので、もっとちゃんとフラットな名前したいね、みたいな感じになって、で、サイモン・ウィリソンが、いや、そういうのストリクトな TDD やらせたいときは、レッドグリーン DTD、TDD をやってくれって書くといいよってブログに書いてて、レッドスラッシュグリーン TDD だけで、これトークン消費数もそんなに多くないんだけど、
うん、
で、それも、いい具合に、狭い TDD に なるので、まあその辺で、まあしのぐみたいな感じだったんで、まあ最近はもう本当にまさに TDD のスキルみたいなやつもいっぱいあるから、
そうですよね。
あんまなんか言わなくてもちゃんとみんな TDD やるみたいな感じですね。
うん。僕はスーパーパワーズのプラグイン入れてて、その中にテスト TDD のスキルがあるんで、
うん、
そこにも詳しく書いてありますけど、こんなに細かく書く必要は多分ない。ないですね。
実はね、ない、本当はないんです。レッドグリーン TDD やってねだけで、基本は十分伝わるはずではあるって感じですね。うん。
スーパーパワーズはすごいマイクロマネージーな、プラグインなんで、すごく、細かく指定したい人はこれを使うといいけど、多分必要ないですね、実際は。
うん、うん。
はい。他にビルド絡みだと何かあります？
ビルド絡みだと、なんか、マイクロソフトビルドって、いわゆるマイクロソフト系の技術のカンファレンスなのかなと思うと、まあ、それだけじゃなくて、結構なんか、今年の旬の人っていうか、有名な人をいろいろ呼んで、で、セッション、発表のセッションがあったりみたいな感じになるので、その、いわゆるゲスト公演みたいな中心に回るのも面白かったなっていうのがあって、うん、キーノートに出てきた、オープンクローの作者のピーター・スタインバーガーもそうだし、スタインバーガーの、公演めちゃくちゃ超満員、長蛇の列になってて、まあ人気やな、みたいな感じだったけど、それだけじゃなくて、AI エンジニアリングって、オライリーから、フクロウの、表紙の本で、AI エンジニアリングっていう本があるんだけど、それを書いたチップ・フェンさんっていう方も、名前、登壇者に名前が出た時点で、ああ、もう絶対聞きに行くぞ、みたいな感じになって、袋の方めちゃくちゃいいんだけど。で、その、チップが話してたのはソフトウェアディフェンサビリティみたいなやつで、何かっていうと、自分のプロダクトを守るものは何かみたいな。守るって何かっていうと、コーディングのコストがもうゼロに近づいて、で、プロダクトの、まあ、コピー、スロップフォークみたいな、コピーコストもゼロに近づいているから、だから、良いプロダクトを出しても、もう秒でコピーされるみたいな感じになってくるときに、じゃあコピーされても平気なプロダクトを作るっていうのはどういうことか、モートってやつですよね。で、だからそれってつまり、データの話だったり、あるいは、卓越性の話だったり、あるいは顧客のバイラルの話だったりとか、まあいろいろあるけど、つまりコードだけコピーされても、ビクともしないような事業を作るっていうのはどういうことかみたいな講演があって、だそれはめちゃくちゃいいっていうのとはすごい現代的なテーマだなと思ってて、本当になんかコピー、プロダクトのコピーっていうのもやろうと思えばなんか力ずくでトークン燃やしてできるようになっちゃったみたいのは、まあ良くも悪くも現代だなっていう感じで、それでもそれをなんていうか道徳的な問題にするんじゃなくて、それでもビクともしないプロダクトとか事業を作るんだよみたいな話してて、それはもうすんごい良かったですね。
うん、まあさっき話しましたけど、まあマイクロソフトなんて本当にリモートの塊みたいなもんだから、他がね、真似しようと思ってもできないですもんね。
そうそうそうそう。いや、本当に、そう。あとは、だからショーン・ワンとか、サイモン・ウィリソンとか、なんか AI 系のアウトプットが多いブロッカーとか、ポッドキャスターみたいな人とか来てて、で、まあ、だから、温度感も結構、違うんですよね。AI に全部を委ねるんじゃなくて、ちゃんとクラスマンシップってやつは大事なんだよっていう人もいれば、
うん、
そうじゃないんだ、もう時代はダークファクトリーなんだよみたいな感じで、投稿燃やせみたいな人もいるし、だから結構一人一人な、マイクロソフトの中の人でも、いや、それ、そうじゃなくて、やっぱり、ファンダメンタルとかクラスマンシップが大事なんだよみたいな人もいれば、どっちかっていうともっと並列ガンガン回してやっていこうぜみたいな人もいるので、今年は本当にその辺の立ち位置が分かれるっていうか、はあるよなって思いますね。
サイモン・ウィリソンはまあどっちかって言ったらエンジニアリングのリーですよね。
そうそうそうそうそうそう。
あの人はでも本当にジャンゴとかPython の人だったけど、ここの2、3年で AI、ブロガーになっていて、でも別に AI 驚き屋とかそういうのではなく、
うん、
すごく毎回毎回ちゃんとしたレビューを、
うん、
モデルのレビューとかね、使い勝手がどうとかレビューしてくれるんですごいいいですよね。
いや、そう。だから、サム・ヒソンはなんか、業界の良心みたいな人だなと思って、驚き屋じゃないんですね。だから、明らかに驚き屋っぽいテイストの発表もあったりしたから、そういう中で、なんか、地に足のついた、発表をしていて、でも、保守的すぎないっていう、なんかな、すごく、立ち位置がとてもバランスが取れてて、 いいなって。だから、あの AI 使うなって話じゃないし、で、コードレビューも一行一行しろって言ってはいないけど、あの完全にその何も見ないで、あの、マージしようみたいな、そういう話ではないしっていうところをどうやって、あの、バランス取っていくかみたいな話なんで。で、やっぱサイモン・ウィソンも登壇するってもう分かった時に即、その、もうそのセッション申し込んで、で、まあ、お話ししたいなと思ったんで、その最後に講演後に捕まえて、いろいろなんか話をしたりとか、なんか、あの、軽く一緒にご飯食べたり、ご飯っていうのはその、なんか立食みたいな、なんかその辺、ビルド、そこら中にでご飯配ってるので、それ一緒に食べたりとか、そんな感じで。
すごい人気ありそうだから、捕まえるの大変そうと思いましたけどね。
そうでもなかったっていうか、だから、なんで、やっぱりその辺は、その、有名人、ぼっちになりがち問題みたいなさ、
ね、
アメリカでもあるんだなと思って、あの、なんか、引っ張りだこになってる人もいるかと思えば、その辺で普通に、スッと歩いてるみたいな感じで、なんか、あの、なんか通りすがると、あの人だみたいな。例えば、ケント・シー・ドッドっていう、その、フロントエンドの界隈ですごい有名なテスティングトロフィーってモデルを使ったエンジニアもいるんですけど、もう普通にその辺なんか歩いて、あれ今 KCD じゃなかったみたいな感じのとか、で、僕はそれ、その時に用事があって、話せなかった。で、後でなんか話そうと思って探したけど見つからなかったみたいな感じなんだけど、あれだからその瞬間捉えなきゃダメだなと思って、だから話せた人と話せなかった人がいるみたいな感じで、
ね、チャンスをね、うん、流さないようにしないと。
うん、
サイモン・ウィルソンは最近このアンスロピックとオープン AI がやっとコーディングエージェントのモデル課金でプロダクトマーケットフィットを見つけたっていう記事を出してちょっと盛り上がってましたね。
そうですよね。これ結構この記事も盛り上がりましたね。だからまあそのトークン使用量がめちゃくちゃ高くなって、で、あ、いやもうすごいハレーションが起きてるみたいな時に、そうじゃなくてこれってもうつまりオープン AI とアンソロピックっていうのは PMF 見つけたんだよと、だからあの生産性のため、高い生産性のためになんか歯を食いしばってあの買いますっていう時代が来たんだよみたいな感じのところをやってて、それもまあバランス、まあバランスは取れてる意見っていう感じではあると思う。
まあでももうすぐね IPO、アンソロピックはもう IPO の申請をしたので近づいてますしね。
うん、
でもとはいえそのもうモデル高すぎるからちょっと控えるわとか、あの自社のローカルモデルにするわとか、そういう流れもまあ一方ではあると思うんでね。
うん、出てくると思いますね。だからなんかその使い放題のお試し期間はもう実質終わったっていう感じなんだろうな。で、だからあれ、ゲートウェイドラッグみたいなもんですかね。これいいよ、エージェントっていいよみたいなのを無料で配って体験させといて、もう逃れられないようにして、
そうね、
じわじわ値上げしていくっていうのは分かってたんだけど、あれもう1年でもうそのお試し期間は終わりか、みたいな。で、うん、その時にもう、もう、じゃあエンタープライズとかは、もう、いや、わかりましたって、歯を食いしばって、お金を払います、みたいな感じで、こう、いろいろやっていくってなって。で、オーパスも 4.7 とかになってから、トークナイザーが変わって、結構、なんか、お値段が実質高くなったみたいなところはあって、で、結構、トークン課金すると高くなるな、みたいなところと、あと、その、コーデックスもそうだし、クロードコードもそうなんだけど、その、ロングランニングタスクみたいなやつに、
うん、
その注力するようになってきて、そのマイクロマネジメントっぽく、そのなんですか、ターミナルの中で一緒に対話しながらあのものを作っていくっていうより先に作るものをがっつり決めて、であとはあの並列分散でガツッとやろうみたいな感じの動きをするようになったっていうか、そっちをに寄せていくみたいな感じのところ、その人間がそのスーパーバイジングループに入るんじゃなくて、もうスーパーバイジングループには人間は入らず、オンザループですよね。というので人間は最初と最後だけ、関与して、途中はもうノータッチで、で、並列のエージェントでガンガン作っていくぞみたいな感じに。で、そこをちょっと前まで、だから去年の冬前ぐらいまでは、それやってると結果うまくいかなかったとか、終わってないじゃんみたいなところとか、これじゃ、このクオリティじゃダメだよみたいな感じだったんだけど、なんか、去年10月11月ぐらいからなんか完走できるようになってきて、まああまり文句、細部になんかいろいろ言ったことあるけど基本的には文句はないみたいな感じのクオリティになってきて、でそれがそのもう今年に入ってそれをもうもうメインにして指示を出して、 で、明日朝には終わってますよ、みたいなところ、うん。16時間エージェント動き続けて、何々を何々に移植します、みたいなものとか、そういう、なんかホライゾンタスクとかロングランニングタスクみたいなやつが、増えてきて、で、あ、これすごいみたいな感じになるけど、裏ではすごいトークン消費量になってる。
いや、そうですよね。うん。うん、新しい機能は、そうやってどんどん、コンピュータを使ってもらって、トークンで課金できるように。
うん。
まあ、っていう感じの機能がどんどん出てますよね。
なんか、ね、それを活かせるようにするのもいいし、いや、そっちに行かないのもいいし、もう、もっと、ピンポン的なプログラミング、マイクロマネジメント的に、ターミナルの上で、良い設計、だから、コーディングエージェントって仕事を早くするんじゃなくて、良い仕事をゆっくりやるためにも使えるんだよ、みたいなところとか、でも、いいなっていう考え方の人も出てきて、もっと、スローダウンしろ、みたいな意見も出てきたりとかしてるし、そうじゃなくて、バーッとやるんだったら、安いモデルで、できるようにしていくと、ちゃんとトントンでペイするよ、みたいな人もいるし、なので、なんか、全部最強のモデルで、オーパスで、朝まで回し続けてみたいなことを力ずくでできて、なんか自慢する時代ではなくなってきてるよなっていうのは思いますね。
そうなんですよね。今週なんかちょっと見た記事で面白かったのは、この Rsync の記事なんですけど、うん、Rsync っていうまあ、バックアップツールですよね、うん、Unix の。
もう老舗の、
うん。そう、が最近なんかまた、そのリリース活動が活発になってきたと思いきや、コミットログとかを見るとみんなクロードコードとかエージェントで書かれていて、うん、で、そのユーザーの人が、まあそれがきっかけかどうかわかんないけど、なんか新しいバージョンでちょっとバグがあったりとかしたので、うんうん、そのコメントとかに、なんかバイブコードしてこのソフトウェアをダメにするんじゃないみたいな感じのフィードバックがあったんですけど、この作者の人がブログ記事を久々に公開して、いや、そうじゃないと。いうことを書いてるんですよね、
うんうん。
実際はもうコーディングエージェントを使ってはいるんだけども、自分でそのプランニングとかもしてるし、
うん、
実際のその面倒な作業というか、手を動かしてコードを書くとこだけエージェントにやらせていて、で、テストを書くとかっていう部分に関しても自分で設計してやってると。で、なんでそういうことをし始めたかっていうのは、その Rsync のレポジトリとか、今多分人気のあるオープンソースソフトウェアって全部そうだと思うんですけど、セキュリティのレポートとかが AI ツールを使ったレポートがもう毎日ものすごい来ると、
うん、
で人間の手では取り上げしきれないし、修正もまあトリビアルなものだとしても結構時間かかるから、まあそれに対応するためにテストとかを充実させて早く対応できるようにコーディングエージェントを使い始めたんだっていう記事を書いてるんですよね、
うんうんうん、
だからすごいこう、まあ、温度差っていうか、ユーザーの人とか特にまだAI に対してすごくこう嫌悪感がある人とかいるので、オープンソースの世界とかだとまあそういう感じで温度差結構激しいなって思いましたね。
そう、OSS の世界とにかくなんかスロップイシューズとかスロップ PR みたいな、なんかもう AI がジェネレートしたそのプルリクエストとかイシューみたいなのめちゃくちゃ多いし、セキュリティ周りもそうだしみたいので、なんか OSS 作者の方がヘキヘキとしちゃってる、バーンアウトしちゃってるみたいなところも結構出てきてるから、そこに対して対処するために、エージェント使ってやるんだよっていうのはすごい妥当だなと思ってるし、なんか、やっぱ結構、なんか OSS のモデル、OSS というもの自体が結構揺らいでるな、今年は揺らいでるなとは思ってて。
そう。
なんかね、この間、Node.js がメジャーが26だったかな、バージョンが上がって、ってばっかりの時に、バージョン上がってすぐ僕も、例えば自分のプロダクトのテストとか全部試すんだけど、そうすると、ボコって落ちて、で、ソースマップ周りの扱いに、デグレがあった、デグレっていうか、まあ、そのデグレだな、っていうのがあって、で、結構急いでたから、プルリクまで作らずに、一周だけ投げたんですよ、ノードの、GitHub のノードの一周投げて、で、コアメンテナーが見つけて直してくれるかなみたいなこと思ってたら、そのすぐ後に、AI がジェネレートしたプルリクエストを投げてくる人がいて、
はい、
だから僕はプルリクまで作らずに一周だけ投げて、うん、で、あとは頼んだみたいな感じで寝て、で、そしたら、コーディングエージェント使いみたいな人が、直しましたみたいなプルリクエストバーって投げて、で、コアメンテナーと、いや、ここはこうしてくださいとか、ここはうまくないみたいな感じでやり合いになってて、すごい、後悔した。自分でプルリクまで作ればよかったと思って、めちゃくちゃ後悔したことがあって。 なんかその辺、なんかね、もう、なんかプルリクもう閉じるよって人もいるし。
いますね。
うん。
ポリシーとして、その AI コーディングエージェントで作られたプルリクは自動で閉じますとか。
うん。
まあ多分、それはもう正しいとまでは言えないけど、ボリュームとかコスト考えたらそれが一番いい気がしますね。
うんうんうん、うん。
あの SQLite、SQLite とかも、あのポリシーでもうコーディングエージェントを使った PR は受け付けないし、まあそもそもあのプロジェクトってめちゃくちゃライセンスが謎な感じで、
そうですよね。
あのコントリビューターするにはすごい変なアグリメントにサインしなきゃいけないとかあるんですけど、
うんうんう
ん、あのポリシーにも、コーディングエージェントを使ったイシューとか、その再現手順が書かれたイシューは歓迎するみたいなことは書いてありましたけど、もうプブリックは全然受け付けないみたいなね、感じでしたね。
その辺はね、いろいろありますよね。ミチェル橋本さんもなんか、招待制みたいな。
ああ、
なんか、
はいはい、
あの、コンテビューターになるのはいいけど、なんか、紹介が必要であるみたいな感じになってて、それって、昔のコミッターピラミッドだよね、と思って、なんか、GitHub が、ああいう、その、コアコミッターとコントリビューターとユーザーみたいなピラミッド構造があって、なんか紹介と招待制でだんだんピラミッド上がってくんだよみたいな、そのモデルがソースフォージ時代とかにあって、で、GitHub が出てきて、そのピラミッドを壊したらこれが、社会革命なんだよみたいな、その一人一人、一人一人が平等に自分のコードを書いて公開する、権利があって、で、よく育ったらそこにコミュニティとか、コントリビューションとか生まれてくるんだよ、みたいな、ピラミッドをひっくり返したみたいな社会革命を GitHub が起こして、で、その人々がエンパワーされて、で、いろんなプロダクト、玉石混交だけどいろんなプロダクトが OSS として世に出るようになったけど、その AI によって人がエンパワーされすぎて、結果的にその人と、もともと GitHub は、その、プロダクトのオーナーとユーザーの間の関係が、もう一体多すぎる。だから人がエンパワーされすぎて、もうそもそも回らないみたいなところがあったのが、いよいよ AI によって、その、一人一人がエンパワーされて、もう全然無理みたいな感じになって、うん、ピラミッドっぽいものに逆戻りするみたいな感じですね。
ミシェル橋本さんが作ったツールは、多分 GitHub とかの、そのフックとして動くやつで、その、誰か一人コントリビューターがこの人入れていいよっていうふうに認めたら、その人からのプリクは受け付けるんだけど、そうじゃないと一回なんかのツテで認められないと、プリクとか出せないみたいな、そういう感じのシステムですね。
うんうんうんうん、
だから、流れとしては逆行してるけど、でも今こういう状況になっちゃうと、そこに一旦戻らざるを得ないみたいな。
そうですよね。うん。いや、それはそうだと思います。もう今は、だいぶ、ハレーションが起きてるというか、
うん、
そもそもトラフィックが多すぎて、GitHub のインフラがもう悲鳴を
上げてるし。だって、ミシェル橋本はなんかもう GitHub 辞めるって宣言してた気がする。
そうですね。
まだ移してないとは思うんだけど、うん、じゃあ、でもじゃあ引っ越してどこにすんのっていうのもありますもんね。GitLab にしたら問題解決するわけじゃないと思うんで。
うんうんうん。
だし、GitHub って、まあ、レポジトリのアップタイムがどうこうっていうよりも、やっぱエコシステムじゃないですか。その、ユーザーがアクセスできるとか、
ね、
プブリックとか、アクションズとか、イシューズとか、そういう資産を保ったまま、セルフホストするのか、他のツールを使うのか、最近、コードベルグでしたっけ、
うん、
とかいうツールもなんか、セルフホストとか、その、OSS 界隈ではちょっと人気あるみたいだけど、
うん。
うん、ツールを変えれば解決するっていうもんでもないかなみたいなね。
そうですよね。
思いますよね。まあ、アップタイムは本当にね。てか、GitHub のその、コミット数、レポジトリの数とかがもう、イヤーオーバーイヤーで、10倍、20倍とかなってるらしい。
そうそうそうそう。
それってみんな AI エージェントでコード書いてプッシュしまくるからなんですかね、やっぱり。
まあ、ある程度やっぱそうみたいですね。だから去年の、カーブとかすごいことに。なってたし、ビルドでもちらっとなんかその辺出てきたんだけど、やっぱりすんごい増加量ですね。
はい。あとは、今週、ブレイキングニュースとしては、この、ビートって読むんですかね。
ビートって読みますね。
うん、を作ってるボイドゼロの会社がまとめてクラウドフェアに買収されたという。
うん、これ、ビッグニュースですよね。
はい、
で、僕は、サンフランシスコにいたから、ちょっと遅れてしてめちゃくちゃびっくりしたみたいな感じで。うん。これ、だから、その、ビートっていう、なんて言えばいいのか、ビルドツール。
ビルドツール、
それ以上のものなんだけど、その、ビュー JS はもともと、 作った人が、それだけじゃなくて、まあ、なんだ、ウェブパック相当のレイヤーっていうんですかね。っていうのを、自分で作ってビットって言って、で、それが、なんか ESM 時代にすごいいい具合に早く動くんで、とても体験が良いっていうので、どんどんどんどん流行ってって、で、結果、みんな、Webpack とか使ってたのが、Vite にどんどんどんどんフロントエンドのエンジニアたちは、使い始めるようになってっていうので、Vue.js 以上に成功しているの OSS プロダクトが Vite だったんですよね。で、それをもう、いろいろ、まあ、注力するっていうか、自分の会社にして、で、Vite のコアコントリビューターとかも何人かハイアリングして、で、もっとどんどん開発していくし、サービスみたいのも作って、サービスっていうか、だから、なんだろうな、有料エディションみたいの作ってマネタイズするよみたいな感じでやっていったんだけど、まあ、やっぱり開発ツールのマネタイズって、そもそも本質的に難しくって、で、だから、あまり、あまりパッとしない、ビジネスっていう意味だとあまりパッとしないみたいな感じになってたところをクラウドフレアが、買ったっていうような構図ですかね。
うん。まあ他にもね、Python の UV とかを作ってるアストラルは OpenAI にジョインしたし、まあ Bun はアンソロピックにジョインしたりしてるんで、
うん、
まあなんかそういう流れも一部あったり
しますね。だからその辺のそのテックカンパニーがその自社の戦略上非常に重要な OSS プロダクトをもうその基本的には OSS のままなんだけどちゃんと囲うっていうか囲うっていうレスポンサリングだから一応そんなに強いコントロールが効くわけではない建前上は。
建前上はね。
建前上なんだけどちゃんと開発の継続性とかアクティブ性とかそういったものをその実写の傘下に入れることで担保する。それによってアンソロピックはクロードコードとかなんかバンで動いてたりとかするけど、それちゃんともうそのバンの作者がいなくなるとかそういう話ではなくてきちんと続くし、どんどん開発が続けられるようにするみたいなところ。アストラもそうですよね。だからオープン AI 結構 Python に依存してるから、でそれもそのやっぱり UV とそのエコシステムを抑えるっていうのは戦略上結構大事なので、で、買うよみたいなところって。クラウドフレアはやっぱり、うん、そういう意味だと、やっぱり対バーセルみたいな感じですよね。だから、もともとバチバチにやり合ってるけど、
うん、
いよいよ、だから、バーセルが、その、タープパックっていう、その、ウェブパックのラスト版みたいなのを作って、で、Next.js で、自社でホスティングしてみたいなエコシステムを作ってるところに対して、Vite はどっちかというとオープンで、で、その Next.js までは賛同しないというか、そこまではやりたくないとか、いや、そういうところのエンジニアとかをきちんと抑えているみたいな感じで、で、だから Next.js のそのロードマップ、電車にこう乗っていくんだったらみんなそこに行くし、タワーファック使うみたいな感じだけど、その電車には乗りたくないよっていう人が、で、基本はビートの方が体験は良いんですよね、
うん。
っていうので、で、じゃあビート使って、で、リアクトは使うけど、でも、ネクストまでは嫌ですみたいな人とかをこうガツッと抑えてたみたいなところがあって、で、そういう人たちがクラウドフレアとか、クラウドフレアワーカーズとかあったりとか、クラウドフレアにホスティングしたりとかで、で、ビート使ってる人がクラウドフレア使うっていう構図ももともと結構あったんですよね。っていうので、で、結構シナジーは、聞くんですよね。で、クラウドフレアアストロも買ってるし、結構その自分のところでそのクラウドフレアの良さっていうのを生かすプロダクトを持ってるところをちゃんとアクファイアするっていうところはあるから、
うん、
アクファイア自体はだから悪いことじゃなくてその自社の競争力っていうのを維持するための戦略の一つだなと思ってるけど、そのクラウドフレアとなんかバーセルって意味だとそもそもスロップフォーク事件とかがあってものすごい引き金を引いてる感じがあるから、バーセルの Next.js のクローンをクラウドフレアのエンジンかなが
ありましたね、それね、うん、
コーディングエージェントを使って、でクラウドフレアとビートの上で動く Next.js っぽいものを、
うん、
なんかですね、えらい短時間で作って どのくらいのトークンで何時間で作りましたみたいなブログが出てて、で、わ、これは1000超えたな、みたいな感じになるんですね、明らかに。
戦争ですよね。
そう。で、あれは、なんか、いろいろな意味でインパクトが、それはそのクラウドフレア vs バーセルみたいな感じでも、もちろんすごいインパクトがあったけど、その、ちゃんとドキュメント、ネクストジェスってやっぱり結構、だから、ドキュメンテーション、まあ、質にはいろいろあるんだけど、でもちゃんとドキュメンティングされてるし、テストコードちゃんとあるんですよ。で、ドキュメントちゃんとあって、で、テストコードがちゃんとあると、それを、つまり正解があるので、その正解っていうのを活かすことによって、コーディングエージェントはえらい短期間で、フォークを作ることができる。その、例えば、このテストコードと、このドキュメントを、その、全部満たすように、例えば何々で書き換えてください、みたいなとか。なので、例えば、その、クラウドフレアのスロップフォークで言うと、この Next.js のスペックとテストがあって、で、これらを全部満たすような形で、でも、ビートで、ベースで書き換えてください、提供してくださいみたいな感じの、まあ、もっと多分詳細なプロンプターだと思うけど、で、与えて、で、最近のさっき出てきた、その、クロードコードとかコーデックスのロングランニングなエージェントたちは、自分で計画を立てて、で、まあ、じゃあ朝までにやりますみたいな感じで、ゴリゴリ人間の介入なしに書き換えてって、
うん、
で、まあまあ完走できる。というクオリティになってきてるので、で、そうすると、もう、これ、テストコードがあるとか、だから、そのテストコードちゃんと書いてるとか、ドキュメントちゃんと書いてる。で、全部オープンソースになってるっていうのは、誉れだったのに、
うん、
誇りだったのに、それが弱みになってるっていうのが、めちゃくちゃショッキングな事件だったんですよ。で、その、多分前後して、SQLite もテストコードを全非公開にしてるんですよ。
ああ、ありましたね。
うん。で、SQLite ってオープンソースソフトウェアの中でも一番テストコードが網羅的な、もう一番って言うと正確じゃないかもしれない。でもトップクラス。
うん、
あんなにテストを網羅的に書いてる OSS のプロダクトはないっていうぐらいの。だから SQLite のテストケースの網羅性、ものすごい、だからテストコードレシオってものすごい離れてるんですよ。テストコードがめちゃくちゃ多い。テストケースめちゃくちゃ多いんだけど、それが、まあ、一種、なんていうか、高みというか、誇りというか、憧れみたいな感じだったんだけど、俺やめたんですよね。それなんでかというと、それがあれば、もう短時間で SQLite モードキャ作れる。
リバースエンジニアリングしやすくなってしまうから。
そうそうそう。ので、それ、悲しい。すごく悲しい。テストコードちゃんと書いて、で、ドキュメントちゃんと書いて、OSS オープンにしていますっていうのが、なんかね、エンジニアの誇りだったのに、みたいな。
大変ですよね。そうか、それがあって、テストコードとかを、別のレポジトリにして非公開にしてやりますとかいう動きが出てきたんですね。
出てきたのはその辺で、だから、うん、コントリビューターには、GitHub 上でもちろん見えるんだけど、でも一般の人にはテストコードリポジトリは見えないみたいな感じの構造の OSS プロダクトもちょいちょい出てきたな、その辺に対する、まあ、なんていうか、アレルギー的なものもたまらないんだけど。
そしたらもうマネタイズの手段の一つとしては、オープンソースツールを使って、そのユーザーを獲得した後にテストコードを非公開にしてそこにアクセスするにはエンタープライズ契約が必要みたいな。
なるほど。
それはあるのかもしれないです
ね。うん。ので、なんか、テストコード、ちゃんと書かれたテストコードっていうのは、エージェントにちゃんと仕事をさせるために大事な、その味方となるツールですよ、となったのが去年の夏ぐらい。だからみんなテストコードちゃんと書くようになったみたいな感じなんだけど。だから その後、いやテストコードがあればゴリッとフォークできるぞみたいな感じになってきて、なんか世界が行き過ぎたみたいな感じがすごく感じられるってとこあって。で、その性の面もあって、そのバンが、ジグからラストに。
そうですね、ジグからラスト。
うん。またゴリッとリライトして、で、正気かみたいな感じになったんだけど、あれって、もともとバンはもうその時すでにアンソルフィック配下に入ってて、で、アンソルフィックはこの間アンロックした、リリースした、なんだっけ、ダイナミックワークフローっていうのを、事前に使ってたらしいんです。だから、もう、社内、ドッグフーディングとしてやってて、うん、で、ダイナミックワークフローってやつは、それこそ本当に、計画をしたら、あとは動的に、並列で計画に基づいたタスクっていうのを立てていって、消化していくみたいな感じで、割と力ずくで短期間で仕事を終わらせるための仕組みなんですよね。で、サイドバイサイドに移植していくっていうのは、やっぱり多分そういう並列で、まあなんかやりやすいといえば多分やりやすい。だからジグで書かれた、 版があって、で、それをラストベースにしたいので、ジグからラストにサイドバイサイドで、でも結構やることあるよね、みたいなところを、移植していくみたいな感じがあって、で、それをダイナミックワークフローでやりましたよ。で、フルリクエストのディフがすんごいことになってるけど、なんかちゃんと動いてるらしいとか、いや、本当にちゃんと動いてるのかとか、そういうのも含めて、まあ、すごい話題になるっていうか、これもやっぱハレーションが起きて、その、賞賛も、まあ、非難も含めていっぱいあるみたいな感じだけど、それもやっぱり、その、AI の、各プレイヤーたちが、そういう人間が介入せずに、エージェントが力ずくで、ロングランニングタスクをやるぞっていうところの、もう結果一つの、まあ、デモンストレーションになってるなっていうのはありますね。で、まあ、バンが自社のっていうか自分のプロダクトをジグからラストに書き換えるっていうのは、まあ、スロップフォークではないから、いや、それはやりゃいいって話だし、それをそのアンスロピックの新しい機能を使って、こんな感じでやりましたよっていうのは、結果的にはだから、まあ、迫力があるっていう感じになってると思いますね。
まあ、でも同じことを他の敵対的な会社がやろうと思えば、できちゃうっていうね。うん。敵対的ではないと思うんだけど、多分Python のユニバーサルフィードパーサーっていうライブラリ、RSSE とかをパーズするライブラリがあって、オリジナルメンテナンスから違う人が今メンテナンスしてるんだけど、なんか全部 AI コーディングエージェントで書き直しましたみたいな。で、それ全部そのテストがあるから、ドキュメンテーションがあるんで、それを見てコーディングエージェントにクリーンルームインプリメンテーションで書きましたって言って、で、クリーンルームだからライセンスは変えていいよねってことで、コピーライトとライセンスも変えちゃった。
うん、
そしたら元の作者が出てきて、いや、そんなことを許可した覚えがないし、これをクリーンルームと言えるかどうか疑問であるみたいな感じで、うん、揉めてた。どうなったのかな、結局。わかんないけど。
揉めてましたね、めちゃくちゃね。
ありましたよね。
うん、だし、なんか、だからその、OSS の世界に、生きてきた人間としてはすごい心がざわつくというか。
そうなんですよ。
うん。
一方、多分僕も1年くらい前に全く同じこと思って、なんかオープンソースで公開して、なんかバグレポートとかセキュリティの脆弱性とかメンテするよりは、もうこのプロンプトで作りましたってプロンプト公開して、みんなこれで作ればいいんじゃないみたいな、
うんうん、
そういう世界もありなのかなっていう。で、プロンプトを公開しておくと何がいいかっていうと、そのコードって一応書いた瞬間にもうそこで形として出てくるけど、うん、プロンプトがあればモデルが良くなるごとに性能も良くなるだろうし、なんか、ランタイムはその実行するときまで決まらないっていうのが、
うんうんうん、
まあ一つの AI の面白さでもあるのかなっていう気もしますね。
いや、いいと思いますね。うん、だから、なんか多分そうなっていくかもしれないなと思うし、なんか、だからそれもプロリクエストもなんかコードクレじゃなくてプロンプトクレになっていくかもしれないし、だし、なんかコードレビューとかも、今なんかコードレビュー一行一行するしないで、X も結局毎日荒れてるけど、なんかもっとインテント、意図をレビューしたいんだよ。だからもっとその、プルリクエストのレビューっていうと、結果のレビューになるんだけど、結果のレビューじゃなくて過程のレビューとかをしたいんだよとか、起点のレビューをしたいんだよっていうので、昔っていうか今もあるけど、WIP のプルリクエストっていうのがあって、なんか先にプルリク本文だけ書いて、それレビューさせてね、みたいなのが、あとは今もやってる人結構多いと思うんだけど、それ、やっぱりそれで WIP で、プロリクエストでもいいから、プロンプトとか考えてること聞かせてみたいなところも、やっぱり回り回って出てきて、だから、特に膨大なコードをこうエージェント書くから、コードのレビューってもう完全に手が回らないっていう感じになってて、で、じゃあ、いや、レビューも AI にやらせればいいんですよって言うと、レビュー強度的には変わんないっていうか、人間より、落ちる部分もあるし、今日高まる部分もあるけど、結果、それでうまくいくかどうかっていうのも何とも言えない。で、いや、いいんだよ、やるんだよ、ダークファクトリーなんだよ、みたいなことを言ってる人もいるし、いや、それは受け入れられないね、みたいな人もいるし、みたいなので、もっと、せめてその意図のところ、ちゃんと議論しようとか、レビューしようとか、そういうのは、やっぱり、ある、流れとしてあると思いますね。
確かにね。まあ、昔からそうでしたよね。その規模の大きいプルリクエストとか来た時に、もう何千行とかディフがあったら、一行一行レビューしてらんないんで、とりあえず本文見て、PR、なんでデザインドキュメントとかあればそれ読むし、まあ、あとテストが書いてあったらテストを読んでちゃんとテストされてるかっていうのを見る。
うん、
コードの詳細はまあ、見てもわかんないから、ある程度任せるみたいな感じ。で、今も全く同じことしてるし、まあ、こっち手元にもコーディングエージェントがあるんで、一応これレビューしてってやるけど、でも、それプルリク作った人もエージェントにレビューさせてるはずなんで、こっちでレビューすること意味あんのかなと思いながらしてますね、一応。
わかるわかる。すごいわかるってね。
最近っていうか多分これも流行りだと思うけど、レビューするときに、なんかサブエージェントみたいなので、ペルソナ作って、
うん、
この観点からレビューしてくださいみたいなやつを3つ4つ並べて、うん、で勝手にその議論させるみたいなの最近やってて、まあそれも結構うまく動いてるような気がする。
うんうん。やっぱり比較的うまく動くっていう傾向にはあって、あの、一つ言えるのは、そのコードを書いたエージェントにレビューさせると全然うまくいかないっていうのは、これも間違いなくて、当たり前だけど、それ人間でもそうだけど、書いた人レビューしても、それはダメだろうって話になる。レビューの強度としてもそうだしっていうので、うん、あの、せめて別のエージェントにあのレビューさせようみたいな感じで、で、例えば人によっては、だから、なんか、もう、あの、モデル自体変えてレビューする。例えば、コデックスにコードを書かせて、クロードにレビューさせるとか、うん、その逆とか、うん。で、やっぱり、そのレベルまで分離すると、あの、うまく、もっとうまくいくし、なんか、レビューとしては、その、敵対的レビューをしてほしいみたいな感じで、これ、クロードが書いたコードなんだけど、あの、オープン AI として君はどう思うみたいな感じで、やらせるとかだと、もっと強度の高いレビューになるとか、そういうのはカーゴカルト的に知られてる。
ありますね。サイモン・ウィルソンが多分去年ぐらいに書いてたティップスで、自分が書いたっていうと、別格使われちゃうんで、うちのチームのジュニアエンジニアがこれ書いたんだけど、どう思うっていう。
あ、そうそうそうそうそうそう。だからその、なんかね、Mac の女子高生メソッドみたいなやつで、あの、いや、あるんですよ。だから、やっぱり、基本的には、あの、シコファンシーってやつですよね。あの、オベッカ使い、迎合するように、あの、大規模言語モデル訓練されてるから、これ自分が書いたコードなんだけどレビューしてよっていうのと、これうちのジュニアが書いたコードなんだけどレビューしてよで、全然違うレビュー、あの、の強度になるっていうのがあるから、それはもう基本テクニックとして、それこそ、あの、基本のプロンプトエンジニアリングですよね。それはプロンプトでできることなんで。
そうですね。
うん。
そう、多分こっちだとアベセリアルレビューというふうに言われていて、敵対的っていう意味ですけど、そうそう、それが、流行ってるなっていうのはありますね、
うんうんうん、そのキーワード見たことある気がしますね、うん、
僕はなんか最近そのスキル、まあこれ一応スキル化してるけど、レビューするときにパフォーマンスの観点からと、あと言語のエキスパート、だからラストとか C とか書いてたら、ラストではこう書くのが普通だっていう観点からレビューしてくれっていうのと、
Ruby のリーダビリティみたいな、
そうですね、うん、あとはあとシニアプリンシパルエンジニアの観点からレビューしてくれて、それはもう僕の欲しいものを教えてるんだけど、なんかコードは短い方、短いっていうか無駄なコードはない方がいいし、コメントとかもまあ必要なものはもちろん書くけど、その明らかなものはコメントいらないしとか、あとはもし言語としてはこうすべきではないかもしれないけども、プロジェクトがこっちのメソッドを使ってるんだったらそっちに合わせようとか、
うんうん、
そうするとあの言語のエキスパートと反対になることが多いんだけど、まあその辺はそういうふうにやって一応こうレビューさせたりとかしてます
ね。いいですね。いや、それは本当、そう思うし、なんか、あの、コメントの量とかも、なんか、議論はいろいろあってた、そのシニアエンジニア、あの、プログラマーズブレインっていう、プログラマー、日本語だとプログラマー脳っていう本があるんですけど、その、コードの、あの、どこを人は読んでいるのかみたいので、コメント、よくある、その、コードコメント書くべきか否か議論でもめちゃくちゃ炎上するんだけど、うん、これ結果そのコメントを読む人と読まない人がいて、それはそのどのくらいその言語について習熟してるかとか、あるいはそのプロジェクトとかドメインについて習熟してるかとか、そのプロダクトのコードに対して習熟してるかによって、やっぱ読むところ違っていて、で、習熟していないとかジュニアエンジニアとかであればあるほどコードコメントを読みに行くし、
うん、
逆にシニアはコードコメント読みに行かないっていうか信用していないなんなら。だけど、その、ビーコンっていう、あの、自分が書いたらこうなるとか、全体の核としてはここだろうな、みたいなアイデンティファイアを見に行くって言ってて、なんか、例えば、あの、なんか、鍵になる関数名とか変数名とか、なんか、コードも、なんていうかな、全行読んでるんじゃなくて、あの、ピンポイントで、こここうしてるかなとか、自分だったらこうするなとか、そういうのを見てるっていうことを言ってて、だからこれ逆にコードコメント全然読んでないよ、みたいな感じのことを言ってて、
うん、
そうすると、その、プロジェクトにどんなメンバーがいるかによって、あの、自分がいるいらないっていうよりは、その、自分たちチームにとって、どんくらいのコメント分量とかがいいのかって、割と状況依存だから、一般のじゃないよって話になるんですよね。で、その時に、なんかもう、コーディングエージェントが人間がコードを読み書きしないっていう時代になってくる時に、コーディングエージェントって、どっちのジュニア寄りなの、シニア寄りなのみたいなところが、すごいやっぱり気になるところで、シニア寄りだったらコメント全然読まないでビーコンを読みに行くし、で、ジュニアっぽい人だったら、ジュニアっぽいエージェントだったら、コードコメントの方を読みに行くだろうし、みたいな感じで、で、それも、やっぱまだあんまり、 なんかカーゴカルトっぽいとか、コメントいっぱい書くとうまく動きましたみたいなとか、そうじゃないとかあるから、多分ね、いろいろ模索していくって感じになると思いますね、うん。
クロードコードの動きとか見てると、関数名とかでグレップして当たりつけて、そっから何行を読んだりとかしてるから、
そうそうそうそう。
まあ、シニアっぽい動きなのかなと思うけど、
うん、そう思う。
ですよね。でもまあ LLM だから近くにコメントとかジラのチケット番号とか書いとけば見てくれるかなみたいな期待もあるし、コンテキストがね、いろんなファイルに散らばってるよりはコードの中に埋め込まれてる方が効率は、トークンの効率はいいだろうなとか思うしね。なんか過渡期なのかなって気がする、
うんうん。
はい。というようなところかな。
楽しい。
楽しいですね。エージェントコーディングは本当にね、楽しいは楽しいです。
まあ、楽しいですね。うん。うん。だから、まあ、あれ、だからシニアエンジニアは楽しいんだと思って、なんかいろいろできるっていうか、なんかもういろいろ試せるし、なんか自分があと何人いたらみたいなやつができるみたいな感じ。
できるんですよね、うん。今まではあ、これだ、このツール使えばできるのは分かってるけど、インストールするのめんどくさいとか、リードミー見るのよめんどくさいとかいうのが、やっといてでできるのは、本当に自分のね、力が何倍になったような気はしますよね。
うん、うん。
そう。はい。まあじゃあそんな感じで、はい。来ていただきました。ショーノートなどなどは rebuild.fm/427427にありますのでお願いします。はい。今日のゲスト、木畑さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。